薮田秀幸の麦わら帽子。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。まあ、この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、FM ウィング本スタジオより、生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあたってですね、お便りメッセージなど、いただければありがたいなというふうに思います。ちょっとミキサーの関係で声が小さかったので申し訳ございません。スタートもちょっと間が空いて申し訳ございませんということで私が謝っております。お便りメッセージなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6690、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ紅葉もですね、昇満ということで、まあ二十四節気、まあ随分、夏に近づいてまいりましたということで、まあうちの近所ではですね、結構まあ農作業忙しく、まあ皆さんやられてるのがですね、もう必死必死とこう伝わってくるというような状況でございますね。まあ天気もいいですし、気温も随分上がってまいりました。またちょっとね、気温の方が低いみたいで、発芽率がちょっとね、今一つかなという感じですが、まあ確保もないということなので、うちの方はですね、三河家の畑に豆をまいてきました。黒大豆と黒天国ですね。まあ面積では一丁ちょっとぐらいですけどね。まあ過去ないぐらい綺麗にこううまく、豆まきができたかなということで、今後に期待できるなという感じで、ちょっとこうなんか気分いい感じですね。まあといろいろこう苗を作ったりしてるんですが、グリーンアスパラもですね、ちょっと畑の面積を増やそうかなということで、去年種取りをした、アスパラ、グリーンアスパラですね。それのこう芽出しをしてたんですが、なかなかこう芽が出てくれなくてですね、実は4月の8日に、水につけ出したんですが、まあ3週間、漬け込んでもですね、ちょっとこう反応がなくって、まあしょうがないんで、まあ土のですね、セットで、苗箱というかね、苗のトレイにですね、種を入れました。まあちょっと無理じゃないかなと思ってたらですね、なんと3週間後にこう芽を出してくれまして、今ぼちぼち、土の上にですね、細いアスパラの方針が見え始めておりますね。まあうまく全部出てくれればいいなという感じで、毎日こう様子を見ております。あと、まあ、まあ、リンゴをですね、おととし植えたんですが、まあ、2年目は越冬して3年目どうかなということで、なかなかこう、新芽、新しい葉っぱがこう出てこなかったんですが、一本を除いて全部、葉っぱを展開してきましたね。まあ、去年ちょっとね、虫にこう、かじられて、皮剥がれてしまってですね、ちょっとかわいそうかなという感じだったんですが、一本はどうやら更新、お亡くなりになられたみたいですけども、これは全部、大丈夫みたいですね。あとですね、まあ、昨日、こちら、ウィンさんで中継していただいたんですが、帯広保護店のですね、ヘッドクォーターという事務所があるんですが、そちらにですね、来ていただきまして、 いろいろこう、ホコ天のことをこう、話しさせていただきました。まあ、いよいよこう、大詰めということでね、ポスターもできてきましたし、T シャツのデザインも決まりましたし、まあ、ちょっと小道具の作り物をしようかということでね、昨日みんなでこう、相談しながら、今週じゃないな、31日にやろうかという話でね、ちょっと進めております。あとですね、昨日、中継に来ていただいたんですが、その前に、いきまるあきこさんが前紹介されていた時計屋さんがあるんですね。十勝時計修理工房という時計屋さんなんですけども、東一条中通りの11丁目かな。時計の電池を入れてもらいに行ったんですが、まあ非常にこう、気さくなご主人がおられまして、75歳って言われてましたけど、飛行機に乗られるとかね、模型エンジンやったりとか、まあちょっとこう、興味深い話をいろいろこうお聞きして、腕の方はかなりこう、時計修理のね、腕の方はかなり確かな感じかなということで、またちょっとお邪魔してみたいなと思いましたね。まあ、時計大切にされてる方は、ぜひ、時計修理工房さん覗かれたらいいんじゃないかなというふうに思います。それとですね、今日も素敵なおはがきを一枚いただいております。栗金次さんですね。今日は、なんか夏らしい、こう、デザインで、パステルカラーですけど、いただきました。読ませていただきます。難波先生の話、とても興味深かったです。軽快なリズムで楽しかったですよ。そうですか。ありがとうございます。これは先生の話かな。現役の先生に、医療現場での実態を語ってもらう機会はそうそうないですよね。貴重な話をたくさん聞くことができました。アメリカ医学を頂点とし、学びながらも矛盾を感じること。糖尿病学会などスポンサーの件、決してテレビ新聞では扱えない。表に出ることのない、真実なのでしょう。現役ドクターがそこまで話してくださることに正直驚きました。また、ぜひ、難波先生ゲストで呼んでください。書いていただきました。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。多分難波先生も、また、出たい気持ちは十分あるかなというふうにこう感じておりますんで、機会を見てですね、オファーして、また、来ていただきたいなというふうに思います。それでは今日の1曲目お届けします。こちら。
Dream.
はい、今日の1曲目、ビートルズを聴いていただきました。まあ、この番組でですね、何度も、お話をさせていただいてるんですが、帯広市の第6中学校、廃校になりまして、まあ、その、廃校跡地をですね、まあ、市民のコミュニティみたいにしてこう使われてるんですが、その体育館があった跡地でですね、家庭体操をやろうということで、まあ、今年で第7期目になったんですけどね。まあ、家庭菜園で、まあ、有機栽培、自然栽培を、勉強しましょうということでスタートをしております。まあ、今年もですね、無事、12日にスタートをいたしまして、瀬戸さんがたくさん来られて、今、真っ盛り盛り上がっておりますね。種とか苗の配布も終わりまして、各自、まあ、ドキドキしながら種まいたりですね、いろいろこうやられてるようです。私のところにもこう、ちょいちょいこう質問の、電話とかですね、メールがこう来ますんで、まあ、やり取りをこうさせていただいております。まあ、もともとですね、有機栽培でやろうかということで、主催者の本間達夫さんがこう、計画をされたんですが、当初、講師として呼ばれた3名がですね、3人ともまあ自然栽培だったということで、じゃあまあ自然栽培で行こうかということで自然栽培でこうやっております。で、他2名の講師の方はですね、早々に、来られなくなって、今現状、私一人でまあやらせてもらっているという感じなんですが、前回ですね、オープニングというか開催の時に、座学もやるよということで、まあ話をさせてもらったんですけどね、例年であれば、順々にこう段階を追いながら最後こう自然栽培の話に到達するというようなやり方をしてたんですが、なんか勝ったるんで、いきなりもう結論、自然栽培こうやらできますよという話からこう入っていきましたね。まあ、詳細はこれからまあおいおい話をしていこうかなというふうに思うんですが、今年の瀬戸さんは皆さん、結構こう熱心にこうやられる方が多くて、まあ、ご家庭でもこうやられてるようですし、あとですね、光合成細菌、まあ、これを現物こう配布をしまして、それの培養方法も、スクーリングがありまして、それぞれこうお家でやられてるようなんですね。で、こんな風になりましたとか、ちょっとこれはどうなんでしょうかとか、いうことで、微生物の培養のこともですね、結構こう皆さん、瀬戸さんこうやられてるみたいで、まあこれからちょっとこういろいろ楽しみかな、というふうに思いますね。この間は、じゃがいもを、種芋20キロぐらい、まあ切りましたね。畝が何本だったかな、4本ぐらいかな。で、今度は、その、ジャガイモの畝に、コンパニオンということで、黒大豆の黒天国大豆を、合わせ技で植えようかなということをこう言われておられましたね。まあ、これから、こう、いろんな作物をですね、苗作ったり種まいたりということで、まあ、健康菜園独中、自然栽培をこうみんなでこう学びながら、まあやっていってですね、だんだんこう深いところに到達するのかなというふうに思いますね。で、基本的にはですね、毎月第2、土曜日、10時半から、座学がありまして、だいたいお昼正午12時から、一品持ち寄りのランチ会ということで、まあ皆さんとね、ワイワイ言いながら、お昼ご飯を食べて、だいたい1時過ぎぐらいに解散ということでやっております。まあ、座学もですね、ランチ会も、まあ、無料となっておりますんで、どなたでもですね、ご参加いただけるということになっておりますんで、ラジオ機のあなた、まあ、自然栽培とかですね、興味を、ちょっと、どんなんかな、ということで興味を持たれたらですね、第2土曜日10時半、第6中学校の跡地、プラザ60というタイトルになってますけど、そちらの方にぜひこうお出かけいただければなというふうに思います。それでは今日の2曲目行ってみたいと思います。こちら。 ちょっと勇気の話なんですけども、先日ですね、19日、20日と、帯広市の稲田町にあります、松屋パンさんの麦音店、まあ、こちらでですね、勇気の生産者が、産直会ということで販売を、やらせてもらってます。それの、まあ開催スタートですということで、まあ、やったんですが、それに合わせてですね、ポスターを作っていただいたんですね。で、ポスターの中に、無農薬です。無化学肥料です。という文言を、まあ、入れたんですけども、制作者の方からですね、この表現はいいんでしょうかということで問い合わせが来たんですね。で、まあ、私も、正直言ってですね、ポスターにこれを表示するのがいいのか悪いのかよくわからないんですね。で、なんでっていうことですけども、まあ、ですね、有機ジャス法という法律があるんですね。で、この法律が非常にこう厄介でですね、この表示はいいとか悪いとかいうことが、書かれてるんですね。で、例えば、有機ということを言うためには、有機の認証を受けていなければ、使えませんとかいうややこしい話があるんですね。それとか、無農薬ですという表現はダメですとか。まあそういうややこしいことがあるんですよね。で、まあ一応念のためですね、こちら帯広には、農水省のですね、農水事務所さんがあるので、そちらに電話して聞いたんですね。まあそしたら、わからんという話で、なんでですかというと、管轄が違いますと。このポスターの、表記、表現、文言を、無農薬ですとか、無化学肥料ですという ことを書くことがいいか悪いか判断できるのは消費者庁なんだということなんですね。なんか結構話ややこしいですよね。まあ要は有機ジャス法というのは結構こう厄介やなということなんですね。でまあそんなことがまあちょいちょいあるんですけども、まあ有機認証っていうのもまたこう一つ厄介なことがありまして、毎年一回ですね、検査に来られるんですね。で例えば、何月何日、有機栽培のほうれん草ですよということで出荷をしたら、例えばそれを検査官が来られて、この、出荷したほうれん草は、有機という表示で出荷をされてますが、これはいつ収穫されましたか、どこで袋詰めしましたか、管理はどうしましたか、種はいつ撒きましたか、この種はどこから買いましたか。で、その苗を例えば作ったとしたら、その苗を作った土は、どこの土ですかということで、全部記録を見られるんですね。まあ結構これだけで使われるような話じゃないですか。まあ一応私も、ずっと、長年やらせていただいてるんですが、まあ、非常にですね、こう、勇気ですよという一言を言うがために、まあ、結構大変なことがいっぱいついてくるんですね。で、まあ、今回ですね、この勇気を認証する認証団体さんがあるんですね。札幌にあるんですけども、北海道勇気認証センターというところなんですが、まあ、そちらと長いお付き合いをしてるんですけども、この認証団体というものはですね、生産者にアドバイスしてはいけませんというまた厄介な話があるんですね。そしたら私たち生産者はすごいこう悩んだ時に、じゃあどうすればいいんやって、まあ聞けば多分教えてくれるんでしょうけども、まあそれほどね、こう親切にサポートはしてもらえないということらしいです。ということで、この認証団体さんは、サポートする団体を別に作って持たれてるんですね。それをオーガニックサポートという、いう組織なんですけども、今回ですね、その理事をやってくださいということでオファーいただきまして、まあ、解約させてもらったんですけども、まあ私が本当にやりたいことは、まあ、この生産者が苦しんでる部分、要は記録をつける。それから、検査に来られた時に、それを、こう、質問されたら瞬時に、こう、出せると。いうことに、あまり、こう、労力を使わずに、簡単に、こう、できて、バカソンで、楽々、ちょちょいのちょいで、こう、できるというシステムをですね、ぜひ、皆さんに、こう、分配したいな、というふうに思うんですよね。まあ、今現状、私も、データベースっていうのを作って、それで、まあ、簡単にやってるんですけど、例えば今日だったらですね、作業的には、ケールの苗を、路地畑の何番目に何本植えました、ということを日報に記入するんですね。で、この記入を、まあデータベースというのを使えば、だいたい3秒ぐらいで、何月何日、ケールの苗を何本のところに定植しました、ということが記録されるんですけど、まあ、使い出すとですね、結構こう便利なもので、まあ、これを皆さんに、まあ、ぜひこう使っていただけるように、こう、運動していきたいな、ということで、まあ、代表の方にもちょっとこう、この間お話をさせていただいたんですけどね。まあ、機会を見てですね、この話をしながら、まあ、どんどんこう進めていけたらな、というふうに思います。それでは曲の方、おかけしたいと思います。こちら。 はい、シーラ・イーストン聞いていただきました。まあ、今日はですね、農業的な話ばっかりになってしまうんですが、まあ、種の話なんですよね。さっき頃ですね、種苗法が改定になりましたということで、実は4月1日に種苗法という法律が改定されてるんですね。で、まあ、どういうふうに変わったのかっていうと、お米、豆、麦、要は主要穀物、まあ、我が国の国民がですね、生きていく上で非常にこう大切なもの、米、豆、麦、まあ、非常にこう大切なものなんですけどね、これをですね、実は我が国は国民が守ってきたんですね、この種を。その種苗法という中に、これを国が守りますということで、まあ、常にこう生産できるように、国のものとして、扱ってたんですが、それがなくなりました。どういうふうになくなったんだというと、国はこの種を保護しませんということなんですね。で、解釈はまあいろいろあるんですが、今まで、民間会社がこの米と、麦と大豆、この開発ができなかったということで、まあ、国の機関だけがやってたということなんですが、これがなくなったっていうことで、民間の種苗会社もですね、この種の開発をできる、開発ができるようになったということなんですね。ということは、もっといいものができる可能性もある。値段的にこう、リーズナブルな、安くていいものができる可能性もあると。いうことが、まあ、考えられるんですけども、まあ、先頃からですね、ちょっと問題になっているのは、海外からですね、多国籍企業の種苗会社さんが遺伝子組み換えのお米、小麦、豆、まあ、これをですね、強引に売ってくるんじゃないかということなんですね。で、この開発したということで、要は知的財産ということで、守る権利があるんですね。ということは、生産者が勝手に種取りできないということが出てくるわけですね。ということは、毎年そちらから買わなければいけないとかね。あと、まあ、契約の内容によってはですね、特許で守られている種も一部ありますので、まあ非常にこう厄介なことになるんじゃないかということなんですね。で、まあ悪く考えていくとですね、我が国の食料が危ない。どうにかなってまうぞというようなことなんですが、まあこれはですね、私たちにとって非常にこう大切で、重要なことなので、正確な情報をやっぱり取らないかなということで、まあやはり便利なですね、帯広には、農水省の農政事務所というのがございまして、まあそちらに、問い合わせをするとですね、非常にこう親切に教えていただけるんですね。で、わからないことは、札幌の、農政の方にこう問い合わせたり、東京の本庁に問い合わせたりということで、専門の担当官ですね、こういろいろこう情報を、聞いていただいて、正確なお答えを出してくださるんですね。で、まあ何度も電話をいただきまして、わざわざうちの農場にですね、担当官さんが2人来られまして、ぜひ説明をさせてくださいということで、資料を持って来られました。で、結論から言いますと、今まで私たちが長年ずっと、先祖から受け継いで作っていた、作物。まあこれを固定種とか在来種とかいう表現するんですが、そういうものの種取り。まあこれは現状問題ございませんということなんですね。まあそれさえ聞けばですね、もう全然 OK なんですね。自分で種が取れるので、まあ、いかようにでもなるということですね。で、まあそうしないというのは、これ世の中の物流だとかですね、量販店さんのディスプレイに問題があってですね、固定種在来種っていうのは、ちょっとこう、見が良くないですね。で、売り場から消えていったということなんですが、 実は食べ物としてはですね、固定種在来種の方が、まあ、子供たちに本来食べさすべきものなんですね。まあ、見栄え優先で品種改良されたものっていうのは、あまりよろしくない要素が含まれているということも時によってありますんで、まあ、固定種在来種。まあ、これをですね、やっぱり、私たちの食べ物ということでこう守っていかな、いかんなということになるわけですね。で、まあ、インターネットだとかですね、ソーシャルネットサービス、SNS だったかな。そういうところで、まあ、いろんな情報が出てますけども、まあ、いいという情報もあれば、悪いという情報もありますけど、まあ、どちらにしてもですね、正確な情報を知りながら、まあ、ここで判断をしていく必要があるな、というふうに思うわけですね。まあ、無限にですね、おどうしよう、危ない、とかいう話だけではね、ちょっとこう、うろうろしてしまうので、まあ、正確な情報をね、取った上で、こう、いろいろこう、判断することが望まれるな、というふうに思うわけですね。まあ、今回、種苗法改定ということでね、まあ、いろいろこう、右往左往しておりましたけども、現状特に問題はないということで、まあ、お答えをいただきましたので、まあ、皆さん安心してくださいという話ですね。メールをいただきました。ちょっと、今日はですね、ミキサー、トレーニングということで、田中さんが来てですね、しながら、ミキサーをやってますね。ちょっとメール読んでいただけますか。
しかねしではしておりません。
はい、にくやかに、
ね、にくやかに、
はい、はい、お願いします。
はい、こんばんみ、矢部田さん。
あ、こんばんみ。
先日は初めてお会いでき、ご挨拶させていただき光栄です。
無料とでね、お会いしたんです、うん、
はい、
はい、いきなりこんばんみって昼間のこんばんみって忘れた。あ、かっこいいや
ー。はい、続きます。
はい、
有機野菜、試食、
はい、
サラダ、野菜一つ一つのそれぞれの旨味がドレッシングとよく絡み合い、大変恋しかったです、うん、
はい、
絡み合っているのに野菜の形が潰れていない、
うん、
鮮度抜群でみずみずしい感じしました。質問、
はい、
野菜切り方に何か工夫されているのですか。サクサク野菜、ごちそうさまでした。私事ですが、うん、北斗病院様展示会で、ある方に依頼を受けました。似顔絵。
お、
うん、またまた、麦音さんのお話に戻ります。矢部田さん、バンダナ姿に、ポニーテール、
あ、そうか。
意外でした。はい、これから、気温、本格的に上がります。はい、ご健康でーす。かっくんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
素敵な読み方で、ありがとうございます。
たくさん、かわいい絵が出てますね。
あ、そう。
はい。
はい、ありがとうございます。いや、麦音のですね、ビオマルシェって、私たちの販売会の、うん、スタート日、サラダをですね、2日間にわたって、だいたい400食、お配りしたんですよ。で、もちろん全部オーガニックなんですけど、かっくんの質問で切り方。
はい。
レタスは手でちぎってます。
そう、美味しいですね。
はい、あと、根物は、包丁でカットしてますね。
うん、
あと、うちはケールと、チャイブとほうれん草かな。それはね、包丁でカットしましたね。
あ、手切りではね。
手切りではないです。うん、はい、包丁でカットしてます。うんうん、で、混ぜ合わすのは、みんなのお持ち寄りのやつを、51センチの寸胴の中で、エチラオチラ混ぜるんですよね。
ね、大きなね。
はい。
全部でしたね。
で、その時に、粗い水とかがあるので、うん、野菜が水吸ってね、
うん、
増えるんですよ。量がね。倍ぐらいになってるなって。
豆とかも入ってましたね。
あ、豆はトッピングで入れてましたね。
ね。人参だとかね。
そうです。
うん、美味しそうです。
で、トッピングはですね、ちょっとピンク色がかった岩塩とオリーブオイル。
あ、美味しそうですね。
それから、うん、小畑拓っていうのがいるんですけど、うん、彼は、自然養鶏をやって鶏飼ってるんですが、その鶏が産んだ卵で作った自家製のマヨネーズ。
あ、マヨネーズ。
はい。この2種類のトッピングでチョイスしてもらって、お配りをしてました。
うん。
はい。で、私はバンダナにポニーテールね、 バンダナじゃないですけど、日本テレビにあって、はい、これ野田隆にもらったんですか、
ね、意外でしたということです
よ、
う
ん、はい、
はい
ですね、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
何でしたっけ、曲に行くんやったっけ。はい、じゃあ曲お願いします。
Just watch the sunrise on the other side of town. Once more I've waited, and once more you've let me down. This would be a perfect time for me to die. I'd like to take this opportunity to cry. You gave your word, now I return it to you. With this suggestion as to what you can do. Just exchange the words I love you for goodbye, while I take this opportunity to cry. I'd like to see you, but I'm afraid I don't know wrong or right. And if I saw you, would I kiss you? I wanna kiss you on sight. It's been a long night, so I think I'll go home and feed my nightmares. They've been waiting all night long. They'll be the last ones to tell me goodbye. They'll give me many opportunities to cry.
はい、ウィリー・ネルソン聞いていただきました。まあ、食料自給率ということが、まあ、よく言われるんですが、まあ、この帯広、十勝の食料自給率はということがよく言われることがあるんですね。で、日本の国、我が国の食料自給率、まあ、40% を切ってますということが言われるんですが、それに比べて、この十勝は食料自給率 1100% って言われるんですね。どんだけすごいねんっていう話ですけど、まあ、その割にはあんまり十勝産のものを食べてないよねということがよく言われております。で、この食料自給率の話なんですが、非常にこう単純に考えていきますと、畑、我が国にどんだけあるんやと。言うと、昔のお米の換算でいくと、4000万人分しかないんですね。ということは、まあ、大体 30% から 40% で、まあ、ざっくり言ったら合ってるよね、という感じなんですが、まあ、実はこれはですね、昔の、米の生産量、出来高を換算するとそうなんですね。じゃあ今はどれぐらいあるんだっていうと、昔の、5倍ぐらいあるわけですね。で、まあそれだったら十分養えるんじゃないかという話になるわけですね。で、まあこの米の話ですけども、まあ1日、大人1人が3合飯を食うということで、まあ1年間で1000合、これが1石、これが1担という面積になるんですが、まあ、我が国にはですね、400万ヘクタールという農地があって、まあ、これが昔の、換算量でいくと4000万人分ということなんですが、 まあ、ざっくり言ってもですね、生産性が上がっているので、2億人分ぐらいの食料は作れるということなんですね。で、もうこのお米の換算量なんですが、実は自然栽培という、農法ではですね、創始者と言われる福岡正信さんという方が、まあ、おられたんですが、この福岡正信さんが、固定化された、米の品種、ハッピーヒルというのがあるんですが、福岡正信さんは、一旦あたり15票取れていたという記述が残っております。ということは、換算量6倍なんですね。2億4000万人分の米は作れるということになるわけなんですね。で、ここ最近ですね、この自然栽培に、いろいろこう、注目されているところがありまして、福岡、福島の、原子力だ、第一、福、福島第一原子力発電所、爆発事故を起こしました。で、悲惨な事故になってですね、農業、浜通りって言われる、海岸線沿いの、農業がほとんど壊滅したということなんですが、我が国の、国がですね、この壊滅した農業を再生するということで、この採択された農法の中に自然栽培が入ってるんですね。で、私も、お手伝いをさせていただいてるんですが、現地にも、農業法人が設立されて農場もあります。そこの、代表取締役さんと農場長さんは、お国に呼ばれてですね、この浜通りで壊滅した、原子力発電所の事故によってね、壊滅した農業の再生をするにあたって、自然栽培を適用するということで、まあ、ディスカッションかヒアリングかそんな感じで、この間、出かけて行かれたという話を聞きました。まあ、いよいよですね、自然栽培も、こう、皆さんに広く知っていただいてですね、何かこう、お役に立てるような場面がちょいちょい、こう、これから出てくるんで、ないかな、というふうに思いますね。まあ、この帯広ではですね、第六中学校っていうところで、冒頭もこう言いましたけども、自然栽培の家庭菜園、これをですね、学べるというのが、ごく近いところにございますんで、まあ、自然栽培にね、興味持たれた方は、まあ、ぜひ、こう、足を運んでいただけたらな、というふうに思います。それでは、曲の方、行ってみたいと思います。
Don't you see that we're meant to be one and the same? Now, don't you marry to harmony one and the same?
アルタロを聞いていただきました。まあ、加工食品のですね、表示の話なんですが、まあ、私も初めてこう聞いたことなんですけども、先日ですね、有機ジャスの、まあ、検査員、検査員さんが来られた時にですね、加工食品の表示の義務が変わりましたよとか言われて、えっと思ったんですね。それ、どういうふうに変わったんですかとお聞きしたんですが、栄養成分、これを表示することになりました、ということを言われたんですね。でも、多分、皆さんが、普段買われてる加工品に、大してそんな変わったところないと思うんですよね。栄養表示、まあ、されてるのもあるのかもしれないですけども、まあ、実は私は全然してないですね。で、これどういうことかって言いますと、平成27年の4月の1日に食品表示法というのが変わったんですね。で、栄養表示、栄養成分の表示をしなさいということになったんですね。で、どういう表示をしなければいけないかっていうと、カロリー。カロリーは、熱量ですから、カロリーが高いとか低いとかね、何カロリーあるとか、そういう話ですね。それから、タンパク、それから、脂質、油分ですね。それから、炭水化物、ナトリウム、塩系ですね。まあ、これの表示が義務付けられたということなんです。で、まあ、これは一応、猶予期間がありまして、平成32年の3月31日までは、現状でも大丈夫ですよということなんですけど、いや、これ、表示を増やしたらラベル、ちょっとスペース足らんのね、ということが、真っ先にこう来たんですね。で、その次にこう思ったのは、栄養成分計算せんといかんよね、ということで、また、こう、仕事増えるんですよね。ただまあ、これですね、検査員さん言われてましたけど、消費者さんの要求からこういうことになりましたということなんですよね。まあ、多分皆さん身に覚えはないと思うんですけど、どこの誰がこう要求したのかなという感じですけど、まあ、過去ですね、90年だったかな、1990年に、今のような原材料表示にこう変わった時期があるんですけど、この時はもう本当に大変でしたね。ラベル全部作り替えっていうことでね、工場はもうパニックってましたけど、これの出所は合衆国なんですね。合衆国がこういうことを、やっていたということで、我が国もこう国際基準にこう合わせようということでこう変わっちゃったんですけど、多分今回もそういう要素があるんじゃないかなと、いう気がこうしておりますけどね。まあ、メーカーさんは大変ですけど、消費者の方たちはですね、こう、栄養表示がこう見れるということで、これを食べると、まあ、こんな感じかな、ということで、まあ、イメージできるから、まあ、いいんで、ないかな、というふうに思いますね。まあ、そんな、ことが、まあ、あるということで、まあ、ちょっとこう、インフォメーションというか、お伝えみたいな感じになりましたね。まあ、そうこうしているうちにですね、今日も、お別れの時間が近づいてまいりました。 ここでですね、一つインフォメーションが、ございますが、まあ、ちょっとこう軽く BGM をかけながら、まあ、ご本人おられるんで、まあ、ご本人にインフォメーションしてもらおうかなということで、ミキサーやりながらインフォメーションできますか？
はい、よろしいですか？
はい、お願いします。
明日ですね、昔話お話し会がございます。場所は永昌寺本堂、西三条南二丁目です。朗読は私、金井になります。これは大人対象なんですけれども、夜の7時から9時までになります。参加費は500円いただいております。で、手作りの体に優しいスイーツを、ほんの少しですけどね、食べていただいてもらってます。
はい。なんかサプライズあるとか言ってましたけど。
いやいや、サプライズでもないですね。はい、ちょっといつもと変えてみようかなと思っております。
楽しみですね。
もしよろしければね、はい、皆さんお誘いの上。
お願いします
。あなた。
ぜひ、ね、ちょっとこう、非日常を体験するというか、
はい、
でも非日常でもないと思うんですよね。
そう、
昔はよく、おばあちゃんとかに、
ね、お話がね、そうですね。
ね、テレビとかラジオとかそういうものがあんまりね、ない頃だったん
ですけど、
まあそういうね、
はい、
良き、ね、我が国のこう、風習伝統、まあそれをね、ちょっとこう体験できるというようなところもあるじゃないですか。
そうですね。まあね、日常生活はほら、もう溢れることの光とね、もう音にね、溢れまくってますから、静寂もいいかなと思います。ここでメールをもう一度よろしいですか？
はい、
本日からなんですけども、
はい、
放送時間終わり近いので短めにということで、今日もお疲れ様でした。
ありがとうございます。
可愛い絵がついてます。ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。ということで、明日はお話し会がございますという案内ですね。この番組の再放送はですね、日曜日の午前10時から、ございます。次、来週の水曜日は斉藤健さんのシンプルライフとかですね、次の私の出番は5月の23日になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
愛が届かなくて、そっと去っていたあの子のこと、My friend、忘れはしない。あいつが死んだあの夜を、My friend。心が痛すぎて闇に抱きつくし儚さを知ったね。悲しみも優しさも分かち合ったあの頃、がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ。